説教人となったメシア、綿引久美子牧師より主のメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。もう一番先に訂正なんですけれども、すいません、修法 のに書いてある要約なんですが、一番のところなんですけれども、洗礼者ヨハネなんですけれども、ヨセフになってるんです。ごめんなさい、すいません、ヨハネに直してください。申し訳ありません。なってます？途中のところがね、そうなんです、中身が全部ヨセフになっちゃったんですよ。すいません、そこヨハネなので直してください。すいません、申し訳ありません、はい。先週はですね、ルカの描いた系図からメッセージをいただきました。光牧師が御用のため今週はお出かけなので、急遽メンバーチェンジをした、場所をチェンジしたので、ちょっと順序が逆になりますけれども、今日はその前のところでイエス様の洗礼バプテスマの出来事のところです。イエス様のバプテスマ洗礼の出来事は大きなターニングになる出来事です。なぜなら、ここからイエス様の交渉外、神様の使命に行き始める、そのスタートが実際的にこう実践として、本当に実際的に動いていくのは実はここからなんですね。イエス様ご自身がこの出来事の後から実際に宣教に出たり、弟子たちと共に生活したりっていうふうにこう始まっていくわけです。本当にこう交渉外がここから具体的に始まっていく、そのスタート地点がここです。今日はですね、その洗礼者ヨハネからイエスへのこう働きが交代していくところ、この神様の時の流れっていうですかね、はい、神様の時のこう流れを目に留めながら御言葉に耳を傾けていきたいなと思います。今年度はルカによる福音書を読んでメッセージをしていこうっていうふうに光先生と決めたんですけれども、ちょっとルカについてお話しします。ルカは異邦人です。ギリシャとユダヤ人のハーフってよく言われています。そしてですね、イエス様とはおそらく会ったことがないと思います。十二弟子には入ってないんですね。どちらかというとパウロとの関係の方が取り立たされるというか、ルカは大きく関わっている方です。しかしながらこの福音書を書いているわけですね。そして関わってないし会ってないのにどうして書けるのって皆さん思うかもしれませんけど、まあ今風で言えばルポライターみたいな感じですね。イエス様の取材をしてその情報を集めて書いたのがルカによる福音書と言われています。そういうわけで異邦人の視点を持ってますから、やはり内容がちょっと違うんですね。だからルカによる福音書だけに書かれた記事っていうのが割とあります。マルタとマリアのところ、前メッセージしましたけれども、そういうところもそうですよね。割と女の人とかちょっと病気の方とか、そういう慰めの必要な方、癒しの必要な方の記事が割と多く書かれているような気がします。で、私クリスチャンになる前にある先生からルカから読むといいよって言われたんですね。で、なんでルカかこう、マタイは最初開いた時に系図ですから、ここからは読めないなとは思ったんですけど、でも、ルカ、マルコじゃなくてルカなんだ、へえと思ったんですけど、確かに女性って感情っていうか、割と感情が動くタイプですよね、男の方よりもね。女性にはすごくいい箇所ってよく言われてますね。やっぱり感動したりとか、ちょっとこうあっと思ったりとかする箇所が多いですね。あと女性の記事も割と多いので、子どもの箇所とか、割と弱い人と神様っていう、こう弱い立場の人と神様の関わりとか、イエス様の関わりが書かれているのが多いと思います。そういう意味でルカによる福音書っていうのは割とちょっと特色があるっていうことをお話ししておきます。そしてですね、今日はルカの箇所からその違った部分に目を留めて今日の箇所を見ていきたいなと思います。それでは早速 中に入っていきたいなと思います。15節16節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについてもしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていた。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水でバプテスマを授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになる。はい、今日の説教 の、 あの題を決めるときにですね、あえて人となられたイエス様ではなく、私はメシアという言葉を使いました。これは実は意味があってですね、この民衆はメシアを待ち望んでいてっていう、このメシアっていう言葉を使っているのは実はルカによる福音書だけなんです。このことは実はこの記事って全福音書に書かれているんですね。イエス様のバプテスマのこの出来事に関して。でもこのメシアのことに触れているのはルカだけです。そしてですね、この時代の背景を少し見ますと、ユダヤの国、ユダヤ人のあのイスラエルの国っていうのが、ユダの国がローマ帝国の支配下にあったんですね。皆さんもご存知だと思うんですけど、そしてイエス様の福音書の中で皆さん多分分かってると思うことですが、人々はメシアを待望していました。本当に待ち望んでいました。しかしながらメシアの救う、その救い方っていうのがちょっと間違っていたというか、ちょっと神様とはずれていたわけですね。やっぱり旧約の時代のソロモンの栄華って言われるほど、ダビデ・ソロモンのあの時代の国っていうのは本当にもう目に見えるからの豪華さというか、そういう時代でした。そして本当にこうユダヤ人たちが自分たちが人でも分かるようなこう繁栄の仕方っていうんですかね、目に見える繁栄を持っていたわけですね。そしてそういう国を作ってくれる、そういう国をまた再び与えてくれる救い主なわけですよ。私たちは意外と命には疎いですね。命って病気だったり愛する人が例えば病気に関わって死が本当に自分の想定内に入らないと、なかなか実感を持ってその命のことって考えないですよね。こうやって礼拝に来てる方はメッセージで何回も永遠の命、命って言われますから考える機会がありますけど、なかなか普通の生活の中でそんなに命の話ばっかりしてないですよね。世間話のが圧倒的に多いですね。そういう中にいて、ある私の仲のいい姉妹がですね、飛行機のに乗った時に乱気流にあった話をしてくれたんですよ。で、乱気流にあった時に私に乗ったのねって、ここから車で運転して家まで帰らなきゃいけないからどうか酔わないようにって祈ったって言うんですよ。乱気流の中で飛行機が墜落したらそれこそ命が危ないですよね。普通はまず命を祈りないですか。私はもうごめんなさい、人ごとで客観的に見えてるから、もう生きるっていう前提なんだなって思ったんですね。で、その時にでも私たちってそのぐらいに意外と命に疎いんですよ。目を覚ましてないとそうやって祈っちゃう一人一人なわけですよ。おそらくこのユダヤ人の人たちも多分そういう感覚だったんではないかなと思うわけです。本当に神様の見ている救いっていうものと、その人自体が考えている救いっていうのが大きく違っていた時代だったわけですね。その中で本当に民がメシアを待望していた、そのメシアがイエス様であって人となられて来られたっていうことがここに示されているわけです。そしてですね、洗礼者ヨハネはルカによる福音書ではちょっと特別な人間ですよね。人から生まれてきてますけど、もう月のものがなくなったおばあちゃんから生まれてきてるっていうふうに書いてありますよね。聖書の最初のとこに載ってますね。そして あのイエス様のが身ごもったマリアと会った時に中で小躍りしたあの胎児ですよね。そういう洗礼者ヨハネですから、やっぱりあのイエス様が神様のところから来てるんだっていうのをおそらく知っていたと思います。だからこそ履物の紐を解く、その値打ちも自分はないんだっていうことを話すわけですね。なんか蝶々が飛んでますけどすいません。そう、あの彼らがどういうメシアを待望しているのか、そしてそのメシアにを待望している彼らに本物のメシアのことを伝えるわけですね。でイエス様と自分とのその違いっていうものを彼らにまずは分かりやすいようにそういうふうに話すわけです。そして神様に属しているイエス様がメシアですから、その救いを受ける、救いを見るには私たちが清いある程度形になっていないと会えないのは皆さん分かりますよね。神様は聖なる方ですから汚いままではいけないですよね。そうすると悔い改めをして主の御前に出なければ救いを見ることができないのは想像がつくと思います。水のバプテスマっていうのは洗い流す、悔い改める、その罪を自覚して悔い改める、あそれは良くない、私はそれをそこから離れて神様に従いますよ、神様の方見ますよ、そういうあのバプテスマですよね。でイエス様が与えてくださるバプテスマはここに書いてあるように聖霊と火と書いてあります。聖霊は皆さん分かる通り神の霊ですよね。三位一体の神様のその一つの存在である聖霊なる神様です。そして火っていうのはですね、あの聖書にあるとどうしても裁きのイメージがすごく強いですよね。確かにあの裁きではありますけど、裁きでもありますけど、ここの場合の火っていうのは罪を完全に燃やす火です、絶やす火です。あのここって一回これを行うことによって継続的にそれがあのなされるっていう、よくあのちょっとあんまり専門用語使いたくないんですけど、アオリストっていうんですね。神様のなさった救いの技とかはアオリストっていう時制がギリシャ語では使われてます。その時制でここは全部書かれてるんですね。でそういう意味で完全にその罪を燃やす日のことを表していると思います。聖霊なる神様、本当にその聖霊なる神様が共にあってくださって、そしてそれを与えられ、そして罪を完全に焼き払う、それはつまり許しですよね。それこそが誠の救済ですね。神様の言う、そうですね。そしてあの命を、永遠の命を受け取る、そういうことですよね。そのバプテスマを授ける誠のメシアがここに来られるよっていうことをヨハネはお話ししたわけですね。このバプテスマは今の私たちが受けてるバプテスマと一緒ですよね。そう思うとここのちょっとしたこの聖書だと1センチぐらいの隙間ですけれども、ここに大きな神様の時の線が引いてあるのが分かると思います。よくね言うんですよ、あの説教の準備をするときに、ね、神様の時にはそこに溝がこうあるって、アブラハムが登場するところにあそこにも溝があるんだよってよく話されるんですけど、私にはここに溝が見えました。そうですね、もう新しく変わるわけですね。バプテスマっていうのが全然違うものなわけですよ。人では与えられないものをイエス様を通して私たちは与えてもらえるようになったわけですね。そういうふうに神様の時の流れから言えば、洗礼者ヨハネの使命が終わってイエス様にとこう働きが移ってくる、そのちょうど切り替えの部分が20節と21節の間に出てくるわけです。そのことをよくちょっと心に留めつつ、さらに先に目を留めていきたいなと思うんですけれども、あ、そうですね、その溝のところにちょうど私の聖書には紫の線が書いてあるんですけど、なぜならばこれはあの福音ではないからですね、はい、領主ヘロデはこの妻ヘロデアの、自分の兄弟の妻ヘロデアのことで、あの罪のそれを洗礼者ヨハネはそれは罪だよっていうふうにはっきり言うわけですね。それは良くないことだっていうことをはっきり言うわけですね。そのことの 要は悪事だということを、これは良くないというのを分かっていながら、それを隠蔽するために洗礼者ヨハネを牢に入れます。そしてこの後命をこのまま落とすことになるんですね。これが引き金となって、本当に彼自体がここでこう終わりを迎える、洗礼者ヨハネ自体の時代が本当に命を持ってこの地上から離れていくわけですから、終わりを迎える、そういうこう時の谷間がここにあるわけですね。そのこともちょっと心に留めたいなと思います。しかしながら神様の時はどんどん進んでいくわけです。今度イエス様の時を見ていきたいなと思います。21節22節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。
な
バプテスマを受け、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえてきた。しつこいほど言いますけれども、ルカは異邦人ですよね。イエス様がいなければ救われない存在なわけです。私たちもそうですよね。ユダヤ人じゃないですから異邦人ですよね。このイエス様の前の、イエス様がこっちに来られる、人となられるで来られる前までは、もうユダヤ人が神の民だったわけですね。そこだけが、そして私たちは異邦人というふうに、こうそこには入れない人だったわけですよ。おそらくそのことがすごく彼の中には心にあったと思うんですね。だからこの本当にイエス様の洗礼の出来事、バプテスマを受けられる出来事っていうのは、ものすごくおそらく目に留まっていたことだなと思います。そのイエス様の洗礼の出来事をこのようにルカの福音書から見ていきますと、イエス様は神の子であって、そしてメシアです、救い主です。神に属するから、本来神に属するという、神ですから、神の子ですから、本来バプテスマを受ける必要はないですよね。でも人となられたがゆえに、イエス様は民衆と同じように洗礼者ヨハネからバプテスマを受けます。しかしながら、イエス様がバプテスマを受けたこの時っていうのは、ちょっと驚くようなことが起きます。それは三位一体の神様が私たちの五感を使って分かるように現れてくださったということです。天が開きます。そして聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってこら来た。五感のまず視覚を通して神様は私たちに姿を現してくださったわけですね。これが聖霊なる神様です。そしてですね、まあ、子なるイエス様は人となってきてますから目に見えてますよね。そして今度聴覚に現れてくるんですね。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものっていうのは父なる神様の声です。こうなって、ここは実は三位一体の神様が姿を現され、ここ見える形でって書いてあります。そして聞こえてますよね。そういう私たちに分かる形でお姿を見せてくださった箇所なんですね。あんまり神様が姿を表すか、まあ、復活のイエス様ありますけど、この三位一体でこうそこにいるっていう存在を見せてくれるっていうのはなかなかないことですよね。今日はちょっとね、午前第一礼拝の時にはお話ししたんですけど、よくペルソナって言いますよね。威嚇って言います。で、私威嚇っていうのがいまいち自分の言葉でうまく伝えることができなくって、すごくやっぱりどう伝えたらいいのかなっていうのを悩んだんですけれども、威嚇っていうのは存在の、こう存在って言って、あり方っていう日本語の使い方よくないんですけど、ごめんなさい、言葉がわからないのでちょっと精一杯話させていただくと、その存在するその立ち振る舞い方っていうんですかね、あり方が違うんですよね。父なる神様、聖霊なる神様、それから御子イエス様っていうのは、その存在の形が違うっていうイメージで こう存在のあり方が違うっていうイメージで見るとペルソナって少しこうリアルになってくるかなと思うんですね。で、私が勉強してる時というかクリスチャンになる前に学びを受けた時には水で説明をしてもらいました。水は同じものだけれども沸騰すれば温めれば空気のように見えなくなって蒸発するし、冷たくすれば固体になって氷のようになる、同じものが姿を変えるっていう意味で見せてお話ししてくださった先生がいて、あ、私はすごい分かりやすかったんですよね。その三位一体、神様って一つなんだけれども、あり方、その存在のこう見せ方が違うというか、あり方が違うっていうのがペルソナかなっていうふうに、その違うかなっていうふうに思います。その3つが1つになってイエス様のバプテスマの時に1つに集結、1つの神となって現れてくださるっていうのはすごいことだなと思うんですよ。で、実はここ1回メッセージしたことが私あって、その時はその三位一体になった神様が洗礼の時私にもああなって望んでくださってるんだっていうことにこうおおって深く感動したんですね。でも今回こう時の流れっていうものからこれを思った時に、私は創世記の天地創造のことを思いました。あそこも三位一体の神が天地創造の技をなさるんですよね。水の表を霊が、神の霊が漂い、そしてその時には父と子は一緒でしたよね。そういう多分皆さんはメッセージを聞いていると思うんですけれども、その新しくされる、まさにこのイエス様のバプテスマのこの時から新しい時代が始まるわけですね。私たちに続く本当に人との関わりの中で人の世界に新しい時代が到来するっていうのは、本当に実践的に到来するって、実際的に到来するっていうのはここからなのかなっていうふうに思うわけですよ。イエス様のバプテスマは私たちが今受けているバプテスマです。そうなるとここから変わってくるわけですね。そのスタートに三位一体の神様が姿を見える形で表してくださるっていうのは、神の時の印としてものすごく大きな意味があるんではないかなと思うわけですね。皆さんは洗礼を受けた時に何か大きく変わりました？私はですね、本当に愚かなもんで、愚かだったので、こうキラキラして見えるとか、なんかこう目に見えて分かるようにすごい変わるんだなと思って期待して次の日を迎えたんですけど、何も変わらない朝でした、正直。ただすごい変わったなって思うことがあったのはお祈りですね。祈る先に聞いてくださる相手が明確であるっていうのは私にとってはものすごい大きなことでした。なぜなら私はクリスチャンホームじゃなくて初歩なので、こういうお祈りしか知らないんですよ。だからこういうお祈りって先にいる神様が誰か分かんないんですね。ただ祈るっていう、願うっていうことに重きがあるので、誰に祈ってるのか分からないんですよ。でも祈ってる相手がはっきりするっていうのがものすごい、何でしょう、おーという驚きでした。そしてさらにそれがこうリアルなんですよね。相手がいるっていうことで祈りが生きてくるっていうんですかね。今までってお願いでしかなかったものがこう何て言うんでしょう、相手がいて話すことに変わるというか、リアルになってくるんですよね。それがすごい変わったなって思ったんです。今見れば、聖霊なる神様が共にあってくださり、そして本当に取りなしも行われていて、そして神様も耳をこう傾けてくださってっていう、その神様との関係が回復してるわけですから当たり前なんですけど、救われてすぐにそんなの分かんないですから、すごいそれがインパクトが強かったですね。あと祈ってるうちにどんどんどんどん叶うってい こう確信が生まれてくるのも不思議だなと思いましたし、あと何よりも応答があるっていうのももっと不思議でしたね。こうメッセージを通して、また愛する兄弟姉妹との分かち合いを通して、私の祈りの中身を知らないのにそこに神様からの答えが入ってくるっていうのがすごい不思議でしたね。もうおおと思いました。 それが私にとっての洗礼を受けてからバプテスマを受けてから一番変わったことなんですけれども、なぜこんな話をするかというと、ちょっともう一回21節と22節をお読み一緒に読んでみたいと思うんですね。皆さん一文字一文字よく心に留めながら読んでみてください。いいですか。3、はい。民衆が皆バプテスマを受け、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。祈っておられるとっていうのはルカにしか書かれてないんですよ。この洗礼のイエス様のバプテスマの記事で祈っておられるとっていうのはルカだけです。記したのが洗礼を授けバプテスマの後、祈っておられるとそこで主の臨在が起こるっていう流れになってるわけですね。ルカは異邦人です。一番最初に言いましたように、しつこいですけど異邦人です。イエス様の十字架と復活がなければ神の子の扱い、神の救いはありません。受けられません。祈りと聖霊なる神様が共にあることっていうのは、やはりユダヤ人の受け取り方とは全然違うと思います。なぜならユダヤ人は生まれた時から当たり前、神の子ですっていうことは、当たり前祈ることも日常、そして神の子であることも何の疑いもない当たり前ですよね。なんかちょっと例えが悪いかもしれないですけれども、クリスチャンホームに生まれたクリスチャンの方っていうのは、というか私娘とか息子がそうなんですけど、もう神様がいないっていうことがないんですよ。私初歩だと神様っているのかなっていうところからスタートしてくるので、本当にいるの、誰なのっていうところからスタートしてくるので、やっぱり全然感覚が違うんですね。おそらくそういうのと一緒で、ユダヤ人である、もう神の民であるとされてるユダヤ人と、それから異邦人っていうのは全然このバプテスマの受け取り方は違うんだろうなっていうふうに思うわけです。この後もルカっていうのはものすごく聖霊なる神様っていうのに重きを置いて福音書を書いてるのは他の記事からも分かってくると思いますけれども、そして本当に私が祈るっていうことでほうって思ったように、おそらくルカも何らかの形で祈るっていうことにやっぱり特別な思いがあったんではないかなと思うわけですね。でなかったら、この大切な、この私たちの実際的に関わってくるバプテスマのこのことの書かれているこのところに祈っておられるとっていう言葉は書かないと思うんですよ。これはすごくやはりルカの福音書だ、ルカならではの視点だなというふうに思うわけです。ルカに近い異邦人である私たちも、やはり祈ることと聖霊なる神様が本当に私たちと共に生きていること、私たちのうちにあること、それから本当にイエス様が十字架にかかってくださり、一度死なれて、人となって死なれて、死に打ち勝つのを見せてくださってちゃんと復活されていること、それが永遠の命であって天国に行けるっていう確約があること、そのことをよくやっぱり受け止める必要があるんではないかなと思うんですね。もうこの3つ、イエス様、人となられたメシアであるイエス様と、それから聖霊なる神様と、そして祈るっていうことは異邦人の救いにおいてはやっぱり特別なことで、私たちは心に留めなければいけないんではないかなと思うことだと思います。そして本当にルカは人っていうものにこだわりがあるんですね。で、私たちが本当にその許しを受けなければ、イエス様の十字架と復活がなければっていうのを強く表しているのが実は系図にあります。なぜならマタイの系図はアブラハムから始まってるんですよ。アブラハムは神の子のスタートですよね。アブラハムから始まってるんですよ。でもマタイはアダムが書いてあるんです。アダムは最初の人です。創造された時の人です。そして罪を取り入れた人です。 そして罪がなければ私たちはイエス様の十字架と復活がどれほど必要なことかっていうのがわからないと思います。やはりそういう意味でルカならではの神様の時の流れの中でここの今日の箇所は書かれているんではないかなと思うわけですね。そしてそのように救われた私たちが神様と一緒に生きる、その時に本当に私たちの人生の一つ一つを紡いでいくところに豊かさが出てくるのかなと思うんですね。私は人生を紡ぐっていう言葉がとっても好きです。なぜならイエス様があってコヘレトでしたかね、あの3つ折り2つ折りより3つ折りの糸のが強いっていうところがありますよね。あの箇所を思う時に神様が私たちの人生に一緒にこう紡いでくださって糸となって一緒に入って紡いでくださっていることを思う時に本当に心強いなと思うわけです。父なる神様は今天から見ておられます。そして聖霊なる神様は私たちと共にあります。そしてイエス様は十字架と復活をもって私たちの救ってくださった方です。そして本当にその方々、本当に神様との私たちがコミュニケーション関わりを深めるとき、関係性を深めるときに祈りは絶対に欠けてはない大事なものです。それが本当に私たちの人生を紡ぐ糸の一本一本になっていくのかなと思います。私たちの人生は主にあって、そして神様と共に紡いでいって豊かにこれから織りなしていきたいなと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたはルカを通し私たちに大きなことを教えてくださいました。神様の時に本当にイエス様の救いが訪れ、私たちはその救いに預かっている新しい時代に生きる者たちです。感謝いたします。異邦人はイエス様がいなければ決して救われることがありませんでした。人となられたイエス様が本当に私たちに命を懸けて、その血潮によって私たち和解を得、そして復活の命によって天国の切符を手にし、そのようにされなければ私たちは神の子、神の民として歩むことはできませんでした。主を感謝いたします。本当にそのことを深く思わされる私たちの人生の道ともなるような今日の箇所をお与えくださりありがとうございます。どうぞ主と共にあって私たち糸を紡いで人生を歩んでいくことができるようにしてください。主よ、この一週間も主を見上げ、主と共に歩み、またその救いに感謝して賛美と感謝を持って歩むことができますように生かしてください。心より感謝いたします。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。